イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。キリストに賛美。今日はこの主の講言の祝日にあたっています。この東方の三博士に代表される異邦人にですね、イエス様、救い主であるイエス様が示されたということ、それを記念している日です。特に東方教会はこの講言を非常にクリスマス以上に大きなお祝いとして祝っているというふうに言われています。この占星術の東方の伝統的には3人の博士と言われていますけれども、彼らがどのようにしてですね、このベツレヘムまで旅をしてきたのか、なかなかこの想像を絶するような旅だったというふうに思います。場所がわからないですけど、ペルシャや、バビロニア、今で言ったら、イランやイラクからだったでしょうと思われますけど、何百キロの距離を、高価な贈り物もありますから、キャラバンを作ってですね、何日もかけて旅をしてきたんであろうと思われます。しかもこの星を頼りに彼らが、来たということですから、一体どのような形で旅をしたのかということも、なかなかこう、難しいものがあったであろうと思われます。なぜなら星が見えるのは夜だからですね。夜でないと星が、見えないわけですが、でも夜に歩いたかどうかっていうのが、なかなかああいう砂漠のですね、なんというかこう何もないところをそういう何人も合わせてキャラバンで歩くのはちょっと無理があったんじゃないかと思われますけど、今みたいに懐中電灯とかあればともかく、なんていうかこう、なんていうか、灯火か松明かなんか、それも夜中灯すわけにもちょっといかないでしょうし、だから現実的に考えられるのは、夜にですね、星の位置を確かめて、そして昼間になってから、ある種推測というか、こっちの方向だということで、旅をしたんであろうというふうに思われますね。でもこの夜この星を見て昼間歩くので、誤差が生じるっていうかですね、 だからどうしてもずれてしまうっていうことはたびたび生じたであろうというふうに思われます。でも当然昼間歩いてずれてても夜光や星を見てですね、そこで軌道修正をして次の日に歩んでいったんであろうというふうな、まあ、そのような旅の仕方であっただろうとも思われますけど、そのようなこの誤差が生じたからエルサレムの神殿に行っちゃったってことだと思いますけど、実際星が示してたのはベツレヘムですから。でもこのやっぱり昼間と夜の間のこの誤差の中で結局、まあ、彼らの思い込みでしょう、王は宮殿で生まれるというふうに思い込みが強かったので、星の導きよりも昼間のこの何というか人間的な考えで結局エルサレムのヘロデ王のところに行ってしまったというですね、まあ、痛恨のミスを犯したわけですけども、まあ、このおかげでその後のお話がですね、ご存知の通り、ベツレヘム周辺の男の子が虐殺にあったり、イエス様がエジプトに逃げなきゃならないという展開になるわけですけど、でもそれはまあどこから来ているかというと、この3人の博士の失敗から来ている。で、なんで失敗したかというと、夜の星と昼間の道のりがずれてるからですね。でもこの3人の博士もヘロデ王のところに行って何かが違うというのはやっぱ思ったと思いますね。王が生まれてたらもう大喜びのはずなのに、みんなキョトンとしてるし、これはちょっと間違えたなってことまあ3人の博士も思ったのは、まあ、間違いないであろうと思われます。だから夜になってから星を確かめたらベツレヘムの方角に行ってるのが分かって、そこで彼らは、このちゃんとしたところにたどり着いたわけですね。でも、まあ、この3人の博士のこの旅とそしてその失敗を見るにつけ、まあ、私たちの信仰生活の在り方に対する、まあ、教訓ではないかと思いますね。やはり夜空の星というのは私たちが祈りの中で、あるいはこの自分自身を振り返ってですね、やっぱ神様の御旨がどこにあるのかということをやはり見なきゃならない、そういう時だと思います。それは活動を休んだ夜の時間帯にしか見ることができない導きの星だと思いますね。で、その星を私たちは見出して歩んでいるかどうか、私たちの信仰生活そのものですね。でもそれは昼間働いたり活動している時にはその星は見えないんですね。だから私たちは、まあ、今日一日与えられた仕事をしたり、まあ、日曜日だったらちょっと遊びに行ったりですね、することも、その時は星が見えないんですよ。だから私たちに、私たちの信仰生活にも誤差が生じるわけです。身旨だと思っていても昼間のごちゃごちゃの中でそうではない、まあ人間的な思いや、まあ何か利益とかですね、あるいは何かこの能率とか、あるいは人の意見に左右されて私たちは働いたり活動したり暮らしたりしてるわけですけど、やはり夜夜空を見て星がどちらに導いてるのかを私たちは絶えず振り返らなきゃならないと思いますね。夜空の星を全く見ないで昼間だけ活動していたら、とんでもない方向性のとんでもないところに、ヘロデの宮殿に行ってしまって大失敗ということが私たちの人生でも起こりうるでしょう。でも昼間は星は見えないので、私たちはある程度推測のうちに私たちの生活をしなきゃならないですけれども、でも夜振り返らなきゃならない、私たちの歩みが神様の導きの星の方向性だったかどうか、それで私たちは絶えず軌道修正をしながら神の御旨を果たしていくように呼ばれていると思いますね。夜空の星を見ないで私たちの信仰生活を歩もうとしたら、それは大いなる失敗を繰り返してしまうでしょう。まあ、それを私たちはこの 年の初めに心がけたいと思います。私たちの生活は神の御旨を果たしていくところに私たちの本当の生き方の意義があるのは間違いないからですね。でもこの東方の三博士は結局二つの場所を見るんですよね。ヘロデの宮殿とベツレヘムの馬小屋と、まあで結局それを眺めただけで彼らは、まあ、礼拝しただけで帰るわけで、イエス様の説教も聞かなかったし、まあ何の教えも結局聞かないままだったわけですけど、でも二つの場所を見たことが彼らの生き方を決定的に方向づけたでしょう。ヘロデの宮殿というですね、王がいるのが当たり前の場所に本当の王がいないというですね、その気づきと、そして本当の王がいるのはベツレヘム貧しい馬小屋の中で本当の王に出会えたというですね、それは彼らの生き方に決定的な影響を与えたのは間違いない。本当に価値のあるものがどこにあるかということを彼らははっきりと学ぶことができたと思いますね。私たちもどっちかというとヘロデの宮殿にとらわれがちなんですよ。まあ、ついついなんか便利で、まあ、いい暮らしをしようとかですね、まあ、なんとかかんとかこの世的に物事を考えてそっちの方向性についついやはり歩みがちなところはあるでしょうけれども、本当に救い主が生まれたのはベツレヘムの馬小屋で、そのしかも赤ん坊のその赤ちゃんこそ心から私たちが礼拝して従っていかなきゃならない、その一つのはっきりした価値観を三人の博士に示したわけですね。それは私たちにも示されていると思います。夜空の星にしてもそうでしょう。まあ、今じゃちょっと東京の夜はもう明るすぎて星なんか見えなくなっちゃいましたけど、それほどですね、残念ながら。それは私たちのなんとか世俗的な生活が夜の時間まで脅かされてるっていう感じもまあしますが、夜空の星、あるいはベツレヘムの馬小屋、本当に小さなこの世的にはどうってこともない中に本当の神様の御旨がある、そこに本当の喜びと平安が隠されているわけですね。私たちはそれを拝まなきゃならない、あるいはそれに従って歩んでいかなきゃならないと思います。この三博士はこう言うんですよね。学者たちはその星を見て喜びにあふれたと。ベツレヘムの馬小屋を示すその星を見た時に喜びにあふれたと、はっきり書いてありますね。多分ヘロデの宮殿では、まあ、ご馳走を歓待受けたでしょうけど、このような喜びにはあふれなかったでしょうと思われますね。本当の喜びは貧しくて小さいけれども神の御旨に従っていく時にこそ私たちの心に本当の喜びがあふれるのではないか。私たちはそのような星の導き、馬小屋にあるイエス様を大切にしながら、この世のものとか自分自身の欲望とかこの世の価値観に振り回されないで、本当に神様の示すものを私たちが謙遜な心で受け取り、そしてそれを生きることによる喜びを今年ですね、味わっていくことができるように共に祈りを捧げましょう。